はい、ただいま過分なるご紹介に預かりました平山でございます。もうお前の話は聞き飽きたという人もいるかもしれませんが、毎年やってることは違うのです。つまり一連の長い研究の中の、ある区間ずつをやっているので、いつもやっているのが同じかもように見えるかもしれませんが、元の水にあらずと言いましょうかね、やっぱり違いはあるんです。で、今年に関しましてはちょっと、ある事情がありまして、テキストの方、つまり、時事新報社説の福沢存命中の全集に載っていないものを全てテキスト化するという、そういう作業をやっている途中で、最初の3年間は科研費が出たので、それでかなり話が、つまりテキスト化が進みました。で、現在私のホームページに来ていただければテキスト化されているわけですから、当然それをご意見作なんかもすることができます。それでね、それはつまりそれなりのね、一種貢献があったんじゃないかなと自負しております。で、ところがですね、科研費が切れまして、あとは私の個人研究費で細々とつなげているんですけれども、これ後で ② でも説明いたしますが、資料の方、一応① の方はこのずっと一連のですね、今までやってきたこと、私の経歴みたいな感じのがずっとありまして、今年は重要なのは、去年は2450編程度までやりましたということで、最終的解決などというやや物騒なタイトルで申し上げました。ただし本当は最終的解決とまでは言えませんで、まだ5、600テキスト化されてないのがあるんですよ。だから完全完璧版にはまだ至っておりません。で、ところがそこでお金が切れました。で、今年はですね、お金がないので、今までにテキスト化されたものでちょっと話をこう作りたいというかでしょうかね、明らかにしたいと思ってるんです。で、それが研究の経過の9がそれでございます。今今年やるのはこれですということですね。つまり、福沢以外の署名入り社説、これは当然全集未収録全部を分析の対象として、それらの傾向性を探るということが今年の目標です。どんどん話をして、後で軽部先生の診察本について話をしたいなというふうにも思っちゃうんで、どんどんやりますね。はい。で、丸2、平成29年度の研究についての留意点は、つまり、福沢健全期の全集未収録冊数全てをテキスト化する方針に変更したが、研究費が枯渇したため中断している。そのため今年度の分析の対象とするのは福沢以外の全署名入り社説である。で、それで先に気づいたこと10点あります。3、署名入り社説について気づいたこと。1、社説は本来ならば無署名で、時事新報の場合は一人称を我が輩とするのが通例であるが、スピス体制の不備により編集部で用意できない場合がある。2、そのため投書等を作者の了解の上で社説欄に掲載することがあった。3、投書が存在したのか定かでないものがある。これ後で見ますが、本物かなっていう、つまりいいです、後で具体的に見ますから。投書の形を取った編集部の見解の可能性もある。4、1889年までは、福沢の弟子である、矢田とかですね、日野原らの投書がかなり載っているんだが、これはちょっと後で申しますが、そうでなくなってくる時期が来るんです。それからシモンズという、お医者さんで宣教師でもあった方が、英文で投書したものを翻訳したものが掲載されてますが、それは最初から本名で書かれております。それから6、編集部を5年間やって辞めてしまってイギリスに行っていた高橋義雄の投書も尊重されています。それから意外なのは、編集部員は本来名前が表に出ないはずなのに、石川幹明や渡辺治の署名入り社説もごくまれにあるんです。で、8番、高橋義雄や日野原正造が尊重されているのは1889年まで、1889年は日本近代にとっても非常に重要な年だったので、それが関係しているんじゃないかなとも思います。それから9番、1890年以降は社説入り社説は減少し、あるとしても外国の新聞雑誌書籍の翻訳となる。で、10、1890年ぐらいに編集方針に変更があったことが強く示唆されていると。 で、その次具体的に何編ぐらいあるかというのはこの下の一覧表です。いちいち読み上げませんが、署名入り社説の出現数とあります。この1の方は、各年別の署名入り社説数で、これはあの、全体です、諸作物の翻訳も含みまして、丸4の1の、下の、あの1つ前の塊の下に全部で170編265日分ってありますよね。これはあの要するに編というのはタイトル一つです。連載になれば同じ編だけれども2日分になりますよね。だから、265日分であるということです。当該期間の大体、まあ、全社説数は5000程度です。私の場合は福沢が倒れるより前までしかやらないので、最後の3年近くはあの考慮してないので、6000ではなくて大体5000強だということです。大体それぐらいで、これぐらいありますよということです。それから、2の方は何かというと、上の方は、その誰かが書いた社説とそれから翻訳というのを両方含めてますが、2の方はそのうち翻訳だけを取り上げております。翻訳だけを取り上げると大体こんな感じね、あのでありまして、ちょっとある時だけ突然増えたりなんかしていてちょっと面白いなという感じで、で具体的にはあの全タイトルが次からありますので、これあよろしいですか、はい、次のページ、開いてみますと、3ページ目でございますが、これからあとはあのずらずらずらっとそのタイトルが全部、あります。あのだから、で私の方のホームページに来て社説ナンバーを入れれば一応読めるようになってますので、どんなことがあの書いてあるのかなと思ったらそれを見れば分かります。ただし、ですね、ちょっとこれはあれなんですが、1日目しかあの基本的には画像がないことが多いかもしれないですね。ちょっとあの、最初 の, あの画像 の, あの撮影の段階でもあのこれは福沢のものではないことがはっきりしているので、ややあの全部をやってはいないというところもあるかもしれません。それでずっとこれが来ております。資料としてねこうに挙げておりました。で次がですね、説明をいたしますとどうなんでしょう。まあ、社説欄というのは本来だったらば新聞の顔ですよね。時事新報社の時事新報という欄に載るわけですから、本来はまあなんていうのかな、その我が輩というのはこれはあの福沢ではなくて時事新報というなんか人格みたいなものを持った者が自分の政治的あるいはいろんなニュースについて語るというのが立場ですよ。だからその当初で他の人間が書いたものを載せるというのは本来は、まあ、あまりあの格好のいいものではないですよね。だから、基本的にはあの福沢の、演説は、福沢先生の演説を、載せるという形で、基本的にそれからともずっと続いて福沢が亡くなるまでありますが、そうでないものというのはちょっとこう不思議なイレギュラーな感じがするものなのでございます。で、しかしといってあのこういうのというのはその新聞の何しろ紙面ですので、どうして突然そういったねあの署名入り の, あのものが出てきたのかというのははっきり言って今ではもうちょっと分かりません。一番最初のものは1882年10月26日付なんですが、これはお坊さんの腐敗に対する批判をお坊さんが、批判したというその浅草のお坊さんが投書したという形になってます。ちょっとこれは今こちらには取り上げませんでしたが、それが最初です。3月1日があの最初の、創刊日ですのでね、大体半年ぐらい経って最初が載ってるんです。それからあと暮れにですね、袖裏返しっていうのであの、まあペンネームで弟子の日野原さんが書き始めてるというのは大体わかると思いますね。大体こういうふうな形で、まあ、稀なケースではあるということを一応申し上げておきます。でよいしょ。でまあ、どんなものがあるのかっていうのはどうでしょう、関心あります。9ページ目からがそれでございます。6編結構あ分かりますかね、はい、このまあ私が打ち込んだのなら大変なことですけれども、これはあの毎年説明しておりますけれども、私の方のホームページで画像ファイル、画像はもともと公開されていて、 その画像を見て、協力者の方が遥か彼方でそれを文字化して、そしてテキスト化したものを私のところに添付ファイルで送ってくるというそういうやり方で、どんどんテキストを積み重ねておきました。でそれによるのでだんだんその人たちもこう熟達してきましてね、非常に綺麗なこういう文章を作って、まあ、打って戻すようになってきてくださってます。だから、そういう連動が高い人たちがまだ今も 7,8 人抱えてるのに、私の仕事が今ないのでちょっともったいないなとちょっと思ってるんですよね。で、はい、それでですね、どんなものがあるかということで、6番、特徴的な署名入り社説の内容紹介とします。よろしいですか、この一番ね、9ページの上ね。で、ね、私が面白かったなと思ってるのは1883年9月24日付、沖縄県よりの来館、沖縄県一老政とありまして、沖縄からの投書が来たということになっております。で、非常に綺麗な、まあ、総論文の日本文になってるんですよ。で、読めと分かるんですがね、これは分かりますよね。当然時事新報に載るような投書なのだから、これは当然日本に対して非常な、つまり助けてくれってもんなんですよ。沖縄の人々が中国から圧迫を受けてるんで助けてくれという投書をよこしましたという内容になってます。見れば分かります。要するに昭和はもともとは源氏である。これ陳説弓張月の、まあ、あれなんですよね。でこれね、あまりにも完璧な本土的価値観で書かれてるんですよ。分かります。これざっと皆さんの学力では当然この総論文すらすら読めると思うんですが、ちょっと今のね、対外関係にも関係してますね、尖閣じゃないですけれども、沖縄県民は本土の人たちに助けを求めているという書き方になってるんですよ、これはね。で、これが本物ならば面白いんですが、どちらとも言えないんですよね。だからそこがね、こういうものを分析する場合の注意だよね。で、何とも言えません。つまり実名じゃないので。だから、これをね、当時こういう投書が時事新報にあったなんて言って資料として使えるのかどうかちょっとわからないところがありますね。そういうところがありました。それから2番目、どんどんいきますね。1884年11月11日付、これは3回連続で連載されてます。これだけはね、皆さんもご存知かもしれませんね。日本は東洋国たるべからずというそういう社説です。で、これは日野原正造が書いたってことがはっきりしてまして、脱亜論の原型ではないかと言われている連載社説の初日です。実は、ですね、当時講和会なるものが日本の、ね、中でこう、運動が始まっていると、そんなの馬鹿げていると、我々は脱亜会をね、運営するべきなんだというかね、そんな感じ の論になってて、読めば分かりますが、要するに、なんていうのかな、説明文のところなんかもね、見れば、偏中我が日本が東洋の仲間を出して西洋の仲間に入るを必要と論弁するの諸君のごときっていうふうに書いてあるでしょ。これはまさに我々のよく知る脱亜論のテーマじゃないですか。だからそれは、脱亜論は1885年の3月です。大体ほぼ、4ヶ月ぐらい前ですかね、こういうふうな評論が載った、社説がね、投稿の形で載っているということなんです。で、時期的に確認をしますと12月の初めに更新政変が起こるんですよ。だから更新政変の直前の時期でもあるということで、更新政変のいわゆる、なんて言えばいいのかな、その要するに事後的なね、つまり非常に残虐な刑が下されたということに対する、批判として、3月にこのアイディアのもとに脱亜論が書かれているのではないかというそういう推測が成り立ちますよね。これは丸山さんが1990年に発見したものだそうで、ただしその論を読めるようになったのは2009年なんですよね。だから私昔2004年の福沢諭吉の真実を書いた頃にはまだちょっとすぐには読めなくて、脱亜論 のそもそものなんかなんていうの、ネタじゃないですけどもね、ヒントになるようなものがどういうものかまではちょっと分かりませんでした。だからで全体で分かるのは、日本も西洋と一緒になってアジアを侵略するべきだではないんですよ。こちらも 一緒に見られると西洋から我々も侵略を受けるから脱亜をして西洋と同じようにするべきだと言ってるのであって、だからもう明治10年代だと自分たちの方でこうどんどん出ていくという発想はまだなかったんじゃないかっていうのが、あのこれを読んだ感じの感想でございます。はい、で次です。はい、その次はですね、これも一緒日野原のやつなんですが、3番目、1884年11月24日日本人種改良となります。これもあの、同じようなことをそれからあと、高橋義雄も本に出してますし、福沢も、自分で持論を展開してます。最初はどうも日野原があの言ったみたいですね、要するにロンドンにいるわけですからね、まあ、周りの、まあ、あのジェントルマンたちみんなでかいわけですよね。自分が小柄だということに対しての、まあ、非常な圧迫感を感じるというわけだ日本人で、そもそも、まあ、体の大きさとビジネスの成功というのには非常な因果関係があるそうでしてね、背の低い男はビジネスで成功しないんだそうです。で私なんか全然無理なわけでして、あのつまりそういったことがすでにそのなんていうのかな、我々は日本にいて日本の中だけでいるとわからないけれども、それは海外からの情報から言うと非常に実は知らないうちに不利になってるんだということを、いわば国民たち、まあ、あの時事新報の読者たちに知らせたいということでこういうふうなものが載っているということです。ただちょっとね、混血して体を大きくすればいいって言うんだけど、結局お父さんかお母さんかが外国人になるわけですからね、その場合その人たちできた子供は日本人と言えるんでしょうかっていう、そういう疑問がねやっぱり起こると思いますが、まあ、日野原さんちょっと軽薄な感じがしますね。そういうことまであんま考えてないというような、ただ単に体が大きくなればいいというような考えのもとにちょっと書いてるような気がして、それのあたりは問題があるかなって。あともちろんあの当然あの国粋派の方から非常に大きな批判を受けるということもあります。さて4番目、これまた面白いんだな、何すいませんな勝手なこと。1885年11月5日、1885年はダサロンが3月に乗り、朝鮮人民のためにその国の滅亡を噂が8月に乗っております。その年の11月、貧乏人の苦情という、東京神田の一貧人というのでやっぱり当初なんですよ。それでね、あの要するにあの世の中で自由民主とか言ってるけど 俺たち何の関係があるんだっていう、そういうあの内容なんです。見て丁寧に読めば思わずにやりとするような、そういうふうね、あの中身の書かれてるわけです。でちょっとね、いやすみません、軽妙遮断すぎるんじゃないかって私はまたやや疑ってまして、福沢の文にも似てんだよね。ちょっと、いや王や欲部へ殿はこの地面を借地して今の貸し長屋を建てたる者のことにござそうって書いてあってね、それであの子供がギャーギャー泣きわめて大変だとかね、あの間口一軒奥行き三軒だから、ね、それぐらいの狭いところに子供が何人もいて、大変だと。で家賃はいつもね、あのこう取り立てるのに、大家はね毎回来るのにね、トイレの掃除してくれって言っても全然聞いてくれないんだっていう、そういうことが書かれてるんですよ。あのこの、13ページ目のところなんか見るとね、あので当時の家賃なんかも分かりますね。あすいません、13ページ目の3段落目かな、1ヶ月の家賃1円から1円50銭にしてって書いてあります。それ当時のそういうふうなのが分かるっていうの、リアルなあの生活が分かるという点では重要なんですが、ただちょっと文章うますぎるんじゃないのっていう気がいたしました。あの、まあ、この当初に関してはね、で、まあ分かりません、ね、だからそういうふうなことがあるんですよとしか言えないですね。それから、5番目、これが、ドクトル・セメンズとありますが、シモンズという名前が、まあ、一応一般的に知られているお医者さんです。で、宣教師でもありました。でこの1888年3月6日付外国語の日本学生というのは、あの必ずしもその留学を進めるという内容になってません。そうじゃなくて、すごくお金がかかるんで、似たような形の教育を日本国内で受けれるんだったらば受けた方がいいですよということですね。よく考えてみると、これは慶応に対する、例えばですよ、あの、宣伝にもなってるなというところがある。つまりたくさん金がかかっても留学した方がいいっていうんだったらば、あの、要するにね、日本の慶応よりも外国行った方がいいっていうんで、あのみんな出てっちゃうんだけども、いや、まあ、そうでないものが教育があるんだったらば国内でも十分だって書いてあるんだから、まあ、そういう意味で言うと、こうある種のマーケティングみたいなものね、やっぱあるんじゃないかというような気がちょっといたしました。読めばわかります。それから6番目、これはあの1890年より前と後との問題で言うと、後の方なんですよ。これはあの技術的なものが多くなってくるっていう話しましたね。であのステジローはあの MIT の卒業生です。 で鉄道の方の技術者になるよう、ようにしたかったみたいなね、福沢はね。でそれでその、まあ、卒論がどうも要約されてるかな、載ってるんじゃないかなという気がしました。で筋郎はそれからあと時事新報のね、最終的には社長になります。1896年ですけど、だからまあむしろ時事新報に引き継いだのは筋郎であって一太郎ではないということです。で、あ、もうすぐ終わりますね。でまとめこれでまとめかよって感じがあるかもしれませんが、後で質問とかやってます。1890年を境に、日野原とか高橋、シモンズは亡くなってますので、まあ、書かないですが、つまりね、愛弟子たちがね、書かなくなるんだよね。これはなぜか。それから2番目、時事新報社内の体制の変更、それから国内政治の立憲体制の変革が論調に変化をもたらしたのではないか。まあ、89年が、大日本帝国憲法、90年が第一議会ですから、当然そちらの方の記事でのために政治部記者みたいなのが採用されますね。そちらの方の社説も増えてくるわけですから、それまでの啓蒙的なものはやや必要ないよってふうになったのかもしれない。それから3番目、これは私の一応あれ、なんていうのかな、特に注意していることですが、前期後期ともにアジア蔑視の侵略論は別にない。4番目、前期は読者の考えを西洋文明化するための啓蒙的な施設が多いのに対して、後期は科学技術金融政策への具体的な近代化を促そうする施設が多いですよ、というのが一応全体的に今回のお話でございました。それでは10分間も話ができるのでどうぞ。
ありがとうございます。では